3、新春対談、気候変動を考える、取手市長、藤井慎吾、×気象予報士、斉田君春、NHK ニュースウォッチ9に気象キャスターで出演中。写真説明。岡関中之島に並んで立つ笑顔の市長と斉田氏。後ろには、小貝川の水面と岡関が見えます。写真終わり。地球温暖化などによる気候変動の影響を受け、大規模な風水害が増加しています。その中で取手市は、令和2年8月に県内自治体で初めて気候非常事態宣言を表明し、環境問題に取り組んでいます。今回は気象予報士、防災士として様々な経験を持つ斉田君春氏を招き、気候変動が私たちの生活に及ぼす影響や気象情報の活用の仕方などを伺いました。斉田君春、気象予報士、防災士、昭和50年東京都生まれ、北海道大学で海洋気象学を専攻し、在学中に気象予報士資格を取得。北海道文化放送の報道記者、民間の気象会社などを経て、平成18年から NHK で気象キャスターを務める。現在はニュースウォッチ9に出演中。NHK 朝の連続テレビ小説、おかえりモネの気象考証を担当。写真、説明、天気図を指示棒で指し示し、説明している様子の斉田さん。写真終わり。1、進む地球温暖化、要因は。藤井市長、以下藤井。近年、世界的な規模で地球温暖化が問題となっています。このまま温暖化が進んで、今後さらに気温が上昇する可能性が予測されています。私たちの生活にも影響が現れてくると思いますが。斉田君春、以下斉田。私の子供の頃は最高気温30度以上の真夏日は頻度も少なく、その日はとても暑いと感じていました。しかし現在は最高気温35度以上の猛暑日も珍しくありません。今後さらに温暖化が進むと、最高気温40度を超えるような日が日常になってしまうかもしれません。改めて気温の上昇を認識する必要があります。藤井、温暖化は温室効果ガス、中1の一つである二酸化炭素、CO2 が増えていることが一番の要因でしょうか。中1、温室効果ガスとは、主な温室効果ガスには、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロンガスがあります。二酸化炭素は地球温暖化に及ぼす影響が最も大きな温室効果ガスです。中終わり。最多、そうですね。CO2 排出量の増加が温暖化の一番の要因と言われています。CO2 の排出量を抑え、さらに削減につなげるために、全世界が一体となって行動を起こさないといけないと思います。2、気候非常事態宣言を表明して。取手市気候非常事態宣言とは、地球温暖化を原因とする世界規模での気候危機に対して、市民と危機意識を共有し、共に解決を目指すことを目的とした宣言です。宣言では、4R、リフューズ、不要なものは買わない、受け取らない、リデュース、ゴミを減らす、リユース、繰り返し使う、リサイクル、再生して利用すると、再生可能なエネルギーの推進、他市町村との連携などを取り組みの方針としています。取手市気候非常事態宣言の二次元コードがあります。最多。取手市は茨城県の自治体で初めて 気候非常事態宣言を表明したとお聞きしました。これはとても意義があることだと思います。具体的にどのような取り組みを進めていますか？藤井、取手市は環境に配慮した事業者としてその役割を果たしていくことを目指し、第二次取手市地球温暖化防止実行計画事務事業編を令和3年3月に策定しました。公共施設からの温室効果ガスの排出量の削減を目指します。具体的には、2013年度比で 40% の削減を2030年度までに達成する目標です。ただし、環境問題を解決するためには、市民の皆さんと一体となって進めることが大切だと考えています。再生可能エネルギーの活用を促すため、住宅用太陽光発電システムや蓄電システムの設置費の一部を補助しています。その他にも、環境講座や教室の開催、緑のカーテンコンテストなどを通して、環境問題への意識の向上を図っています。最多、市民と危機感を共有し、行政と市民が一体となって、できることから少しずつでもいいので、実践していくことが大切です。再生可能エネルギーの導入にはコストもかかりますが、積極的に活用してもらうことが必要だと思います。状況が悪化していくと、まともに影響を受けるのは今の子どもたちです。社会全体が真剣に考えていかなければならないですね。写真。子ども向けに夏休み環境教室を開催。写真終わり。3. 大規模化する災害に備える。藤井。海水温が上昇したことで、近年の豪雨や台風の大型化に結びついているようですが、ここにも温暖化による影響が出ていますね。最多。すべてが温暖化の影響と言い切ることはできませんが、気温が上がるとその分、空気中に含まれる水蒸気が増え、一度に降る雨量が増えることが分かっています。ここ10年、大規模な災害が各地で同時に発生するケースが増えました。平成30年の西日本豪雨は、温暖化の影響を受けて広範囲での豪雨になったと考えられます。一度にいくつもの川が氾濫してしまうと、自治体やメディアによる避難の呼びかけが間に合わないことがありました。情報を受け取るだけではなく、一人一人が情報を取りに行くことで、自分の身を守ることができると思います。藤井、令和元年の台風19号も記憶に新しいところです。県内の中川、久慈川など、全国約140カ所で堤防の決壊による被害が発生しました。そのような時には、近隣の自治体同士で助け合うこともできない状況になってしまいます。利根川や小貝川などの川が流れる取手市では、より一層早めに対応する必要があると感じています。最多、川の広域災害は問題になっています。取手市の洪水ハザードマップを見ると、浸水する地域が多いです。避難は建物の上の階に避難する垂直避難だけではなく、高台などへの立ち退き避難も必要となります。藤井、市内での避難以外の選択肢が取れるよう、近隣の自治体と協定を結び、災害に備えています。また、浸水しやすい地域であることを自覚し、安全な地域にお住まいの親戚や知人宅に避難するなど、災害に対する各家庭での備えを呼びかけています。私自身も災害時に携帯電話が使えなくなることを想定し、家族の電話番号などを記したメモを持ち歩いています。最多、現在はマイタイムライン中2を活用した備えも推奨されています。中2、マイタイムラインとは、台風の接近などによって川の水位が上昇するときに自分がどう行動するのかをあらかじめ時系列的に整理した防災計画です。 二次元コードがあります。中、終わり。事前に家族と話し合い、どこに避難するのかなど、時系列に応じた行動が取れるよう、計画を立てておくことが大切だと思います。4. 気象情報を活用する。最多。適切な準備や避難を行うためには、気象情報や防災情報を自分自身で調べることが大切です。気象庁のホームページには、キキクル、危険度分布、中3というコンテンツがあります。中3、キキクルとは、土砂災害、浸水害、洪水害がどこでどのレベルの危険として迫っているかを色分けし、一目で危険度がわかるようにしたサービスです。二次元コードがあります。中、終わり。自分の住んでいる場所がどれだけ危険な状況になっているか、災害ごとにリアルタイムで確認することができますし、土砂災害警戒区域や川が氾濫したときに想定される浸水の深さなども重ねてみることができます。そういった情報を使いこなせるようになることが大切です。藤井、スマートフォンなどを活用し、素早く情報を入手できる時代になりました。気象庁が発信している様々な情報は、子どもたちにとってもいい教材として活用できると思います。最多、キキクルは、それぞれの災害について、レベルごとに色分けして表示されます。視覚的にわかりやすいので、子どもたちの学習にも適していると思います。子どものうちから気候変動や防災に興味を持ってほしいです。5. 一人一人が行動を。藤井、最後になりますが、市民の皆さんに一言メッセージをお願いします。最多、気候変動への対応は、一人一人が関心を持つところから始まります。小さな取り組みを続けることで、子どもや孫、さらにはその次の世代に、この地球を残していきましょう。災害に備える上では、取手市は利根川や小貝川などの川がある地域性から、ハザードマップを活用して、自分の住んでいる場所にどのような危険があるかを知ることが大切です。避難する時期や場所などを事前に考えて、気象情報を活用してください。藤井、ありがとうございます。一人一人の行動につながるよう、環境問題、防災に対する取り組みを市民の皆さんと一緒に進めていきます。写真が3枚あります。1枚目と2枚目は、対談している時の市長と斉田氏。3枚目、もしも小貝川が氾濫したらという図表を指で指しながら見ている斉田氏と市長。写真終わり。